私、今日は一つの新潟の事例で、塩地型という方の事例を挙げて、私、根島の方では塩津型と塩地型というふうに併記している。これは私、いつもやっていることで、同じ時期の江戸時代の資料ではほぼ2つ両用で出てくるものですから、私はいつも併記をしておるんですが、今日はついつい、現代といいますか、今もなくなってしまいました、塩地型の方に引っ張られて話をしてしまったんですが、今日私が出した資料の中、絵図の中でもどちらの表記もあるんですね。だから私はどちらも両記で併記するという立場を取っておりますけれども、ここでもですね、やはりその浜の問題というのは非常に重要であります。その型を鎌倉時代に荘園同士で分けるということがあったようなんですが、その境界にはおそらく、塩津型、塩地型の日本海側のところにずっとつながっていた浜のところに境界が設けられたはずであります。それから、以上が補足なんですが、いただいたご質問に最後にお答えしてよろしいでしょうか。今私が例えば北越後の研究をする際、中世ですね、依拠する文書というのは、武士が残してくれた文書なんですけれども、例えば中世の研究をする際には、一般的に言うと武家の文書だけではなくて、むしろお寺や、神社、特にその中央ですね、京都や奈良の大きなお寺や神社に残されている文書というものに依拠する場合がたくさんございますけれども、今日武田先生の話も出てきた出雲大社などではですね、たくさんの資料が残されていて、それがすでに資料集の活字になりまして、私たちも容易にそれを利用することができるようになっています。お寺や神社というのは、少し武家だとか貴族だとかという、そういう家とは違う原理で文書が蓄えられている点で、ヨーロッパ教会などと似ているところがあるんですけれども、ただ、やはりですね、そのお寺や神社の中にも家という原理があって、例えば神社であれば神官ですとか、お寺であればその僧侶の中のお師匠さんがお弟子さんやというふうに受け継がれている、寄生的なといったらいいのか、家のようなスタイルを取った施設もあるし、それからそういう組織があるんですね。そういうところで文書っていうのが作られて、それがたくさん残っていますから、ある意味ではお寺や神社というものも、家というものと文書の残り方、残し方というものが非常に密接に関わっていて、全体としては例えばヨーロッパなどと比べると、日本は家というものと文書の残り方というのは非常に有機的な関係にあります。これ東アジアの国とも比べてもそうなんですけれども、そういうこともできればお話ししたかったんですが、今日ちょっと時間がございませんでした。ちょっと補足させていただきます。